たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張って皆さんを紹介しようというコーナーでございます。
さて、大阪商工会議所では、はい、中国ビジネス支援プログラムといいまして、中国でビジネスチャンスを広げたいという会員企業をサポートしております、はい、そこで今日はそのような企業から相談を受けているアドバイザーの方にお越しいただきました。
はい、ご紹介いたしましょう。大阪商工会議所中国ビジネス支援室アドバイザー城和重さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう中国ビジネス一筋ですか？
私は1985年にですね、はい、会議所が中国との大商談会をやりましたもんですから、はい、そのプロジェクトチームで入りまして、はい、その後ずっと中国関係勤め、はい、しておりましてね、で2003年にこの中国ビジネス支援室を立ち上げたわけなんです、
はい、それ85年からでおよそ30年になります
も
んね、
もう30年近くね。まあその間に、他の部署で少し他の仕事をやったことはありますけども、はい、それでも一応はまあ中国中心が多かったですね。これで2003年からこの今の、はい、支援室で企業の相談に応じているということでございますね。
なるほど、こんなことを中国で やりたいけどどうしたらええねんというようなこと
が結構多いですね。それはね、
そういうことですよね、
はい、中国のことをご存じない方がいらっしゃいます。特に中小企業の方が、
これはっきり言って、その85年から今30年経ちましたけど、随分事情も変わってますわね。
変わってますね。本当にものすごく変わってますね。
日本の国内も変わってますけど、全くこう浮き沈みの差がね。
はい、その通りでございます ね、
ね、
はい、もう 1,2 年以下なければですね、別世界に行ったような、特に上海なんか別世界に行ったような感じですね。
あの街自体が変わってるみたいですね、はい、作りとかがもう建物とかが随分変わっちゃってる
みたいな。
はい、
そうですね、はい、
ね、
私が上海におった自分はですね、はい、6時に商店に行くとですね、はい、もうほとんど従業員仕事しないんですよ。もう品物あるかいともない言うんですよね、うん、目の前にあってもない言うんですよ、うん、今はね11時12時までネオンピカピカですからね。
そんなに変わりますか？
俺15年前にね上海行ったことある、その時にね、あのなんか石鹸が流行ってるやつが売ってるってね、日本で、うん、ほんで積んであるんですけど、うん、これいや、おっしゃるようにいらっしゃいも言われるんですよ。これやる気ないんかみたいな。今は違います
ね。今は申し上げますね。もう完全にやっぱりあのそのビジネスに関してはね、はい、中国の方はもう本当に腰を入れてやってますよね。
はい、ということは例えばそういうサービス面なんかでも随分変わってるっていうふうに考え
ていいですか？そうですね、まあ、サービス面はまだまだね、あの日本に比べれば落ちるんですけどもね、はい、だけど彼らはその日本のサービスについてもやっぱり興味持ってますから、
はい、
特に今どんどんこう旅行者来るんですよね、はい、そうするとその普段中国では受けたことのないようなサービスを日本で受けるわけなんですよ。そうするとね、あ、こういうものなんだと、サービスとは、というのはやっぱりテレビなんかでね、こういろいろあの報道されてるように、はい、やっぱり一つこう感心されるというか、やっぱりその面はやっぱり売り物ではないですかね、日本の
基本はね、はい、長年使ってきた、特に大阪なんか商売の街ですからね。
そうですね、
本当によその街に負けないような、
いや、おっしゃる、
アキンドの、
そうですね、
あのなんかサービスあると思いますよ、はい、やっぱこの例えばどんな相談があるんでしょうかね、これ。
あの先ほどねおっしゃいましたようにね、はい、中国とビジネスやりたい、なぜかと言いますと、中国と日本今は経済関係密接でしょ、
はい、
だから切っても切れないなんですよね。
そういうことですね。
そうするとどうしてもやっぱり日本の市場がどうしても今調子悪いから、じゃあ中国で、
はい、
中国で物を売りたい、
はい、
だけど中国で物を売りたいんだけどね、どのようにして売っていいかわからないとかですね、あるいは相手が探せない、
うん、
絶対相手を探してほしいとかというのが結構多いですよね。ああ、それとやっぱり今中国であのその、彼らが言う社会主義市場経済と言ってますけども、社会主義市場経済というのはですね、うん、我々の資本主義とはもっと違うわけなんですね。だって今国家がマクロコントロールをした市場経済ですが、資本主義ですから、
なるほど、
あの彼らの言う鳥籠経済というね、大きな鳥籠があってですね、その中で自由に競争をしているというような状況ですから、うん、中に入っている小鳥はですね、鳥籠あるっていうことは分かんないんですよね、
う
ん、そうするとそこで自由にやってるように見えるんですけども、うん、ある日突然法律がパッと出てですね、うん、こうしなければならないとかいう問題が出てくるわけですね。
その法律に対して何言うてんねんとか言えないわけですね。
もうそうですよね、まあ、最近はですね、そういう法律を交付するときに事前に、中国にいる外資系の企業の方にこんなんで出すつもりだけどもどうですかという意見の聴取は最近はしてるようですけども、
なるほど、
以前は法律作ればはい明日から施行とかいうような、ね、感じが多かったわけですから。
ということは日本企業もそういう中国企業と取引してたら急に、はい、 自分たちはそんなつもりなかったのに相手が急に変わっちゃうことあるわけですよ、国の政策で。
そうですね、まあ、そういう、そういう一つは、まあまあ今まで言われるね、まあ、チャイナリスクの一つですよね。
ああ、
よくチャイナリスクって言う言葉はね。
なるほどね、はい、あのでも相談件数も2003年にこれ立ち上げてから、はい、毎年200件以上も来てるということですか。
250件ぐらいね、
250件ぐらいは来てるということ
ですね。言うたら稼働日には必ず一人来る、医者来るような感じ
ですね、
は
い、そういう感じですよね、
相当関心を持たれてる企業が多いんでしょうね。
聞かれてるね、中小企業の方並びにね、企業関係者の方いらっしゃったら、はい、これ具体的にどんなチャンスが広がったら、ちょっと具体的に教えてくれへんかっていうようなことがあったら、なんか言える範囲で、
それはね、はい、我々の方でもご相談を見られた時にですね、はい、こういうことやりたいなということが話出ます、はい、そうしますとね、まあ、例を挙げるわけなんですね、はい、まあ、企業名はちょっと明かせませんので、はい、なんですが、中国から安い資材を仕入れたいと、はい、ところがどういうところが仕入れたわからないということがあってですね、はい、まあ、ご紹介申し上げたりなんかしますと、はい、そこで、まあ、社長さんがここならやれるわとおっしゃるんですね、はあ、で私はその時いつも申し上げるのは、じゃあ社長さんいっぺん現場行きなさいと、現場行って相手の企業がね、本当に日本が必要としている資材が手に入るかどうか、それを見てきなさいと言うんですよ、うん、ところがなかなか行かれなかったんですけどもね、もう尻を叩いてですね、うん、行ってもらって、でそこで話をしたんですが、やはり当初考えたけどよりでも若干違う、こういうこと、うん、こういう手を打たない、こういう手のは分かりましたという話で、まあ、ご相談があった時、その時もお話をして、で、まあ、解決されたんですけども、今はですね、どんどんどんどんそこから資材を仕入れて、そして、仕入れるために向こうに現地法人を作らない、いけないっていうことになって、現地法人もお作りになられて、これは反社ですけどもね、はい、いうことで本社の事業よりも中国の事業の方がですね、活発になってるという事例がありますね。
はあ、はい、実際にね。
でもということは窓口が行ったおかげですわな、言
う
てないけど。
そうですね、
事前に自分で口から言うのが言いにくいやるけど
事前に、ね、はい、事前に相談いただければ、ある程度こういう方法でこういう場にやったらよろしいよって言えるんですけども、トラブル場合はですね、トラブってから来られるんですよ。
なるほど。
そうするとね、もう過去のことはどうしようもないんですよね。そういう問題がありますね。
で今のお話で、まあ、とりあえずまずきっかけがあって、その後は行ってみて確認するということが大事ということです
ね。そうですね、まあ、最初行ってみてというのは、うん、見切り発生じゃないわけですね。
なるほど。
あくまで自分の確認をするために。
あ、なるほど、ね、
ということで多分これでいけるであろうということで見切り発生しちゃいますと、結局先ほど言いましたよね、トラブってから専門家のところに相談しに来るということになりますのでね。
あと中国の方がね、この日本のものってやっぱなんかこれは売れるっていうのはやっぱあるんですか。
ああ、日本のものですか、
はい、電化製品とかやっぱり。
ああ、まあ、電化製品は最近ね、はい、もうテレビでやってますけども、はい、通販機なんかしてましたけども ね、はい、もうだいたいその辺は少なくなって、中国でも売ってるからという。
なるほど。
だけどデジカメなんかは結構ね、やっぱり買って帰れますからね。
ああ、
いやいや、高額製品とか、ね、
爪切りとか日用品とか、
爪切りでもですね、我々は使った爪切りじゃないんですよね。先にルーペがついてあるんですよ。
ほ
ー、中国の。
いやいや、その日本で中国人が買っていくルーペは、
買っていくやつ、
ごめんなさい、爪切りは爪切りの先にルーペがついてあってですね、こう歯を爪のところに持っていくとですね、爪の部分がアップして映るんですよね
そんないうのを喜びはるんだよ
そうすると切りやすいわけでしょ。
そういうちょっとした思いやりが、
それは
気配りが、
東日本の企業が返されたんですけどね、あれが相当売れてるということですよね。
ちょっとしたことですね。みんな気づくことですけどね。
ちらっと聞いたんですけど、その卸金でいうと、その釜むきのついたような卸金とか、あんなのも結構売れてるっていう話聞いて、
まあ、向こうにない品物ですよね。
ない品物ね。
ということはあれですよね、ジョーさんのとこ行ったら向こうにない品物なんかで聞いたら、これありますって作って売れるかもしれない。
そうですね、売れるかもしれない
後で押してもらいます、ね、いやほんまにね、そういうことですよね、うん、それはもうしかし、まあ、何十でも、まあ、それとあとこれからはどんなもんが向こうで生えるって言うとおかしいけど、なんかそんな香りがしますかね、中国がこれからこんなん好んでるんちゃうかっていうような。
あ、品物ですか。
品物並びに商売というか、う
ん、特にこの2010年に大阪、ごめんなさい、上海で万博ありましたよね、はい、その時にやっぱり大阪の市長なんか行ったりして、大阪を結構 PR してますよね、はい、あの中でやっぱり食の文化って今日本のね、はい、大阪、特に大阪、大阪は食い倒れじゃないですか。
そうですね、
それだいぶこう PR してますからね、はい、その辺がぼちぼちね、受け入れられつつあるかなという感じはします。
ということはですよ、たこ焼きなんか向こうで焼いたら
結構ね、いけるんじゃないですか。ただね、ちょっと、ま、食品ですから、はい、まあ、最近その食品の、衛生法とかね、ああいうものがいろいろ厳しくなってきますから、そういうものをクリアしなければいけませんけどね、
はい
はい、それはまあ一つの考え方でしょうし、で先ほど言いましたように、はい、やっぱりサービス面で、はい、今は中国の旅行者来られてもですね、はい、今までは 物欲だったですね、物を買うという、
物を買う、
はい、これから先はですねそうじゃなくて精神的にそのなんていうかあの癒し物いうのは何ですか、やっぱり日本的なサービスでしょ、うん、そういうところは将来ね、うん、旅行者なんかでもやっぱり受けるんじゃないかなというのは私個人的に思うんですけどね、
すごあの要するにサービスの行き届いた旅館とか日本式の旅館とかああいうところ
で、ということはその、まあ、旅館とあったら向こうへ建てるのお金かかりますけどね、うん、そういうなんか、
まあ、富裕層の方がね、はあ、結構多いですから富裕層だけでもね、はい、あの中堅クラブから上の富裕層は、まあ、日本の人口ぐらいあるわけですから、
富裕層だけで、
いやいや、そら中央でそら金持ちに行ってますの、
いやいや、おりますよ、
といや、おりますよ、
いやいや、あのね、いや、そうじゃなくて、あの中国ではですね、あの贈与税とか、あれごめんなさい、贈与税って今じゃなくて、あの、まあ、旦那さんが死んだらですね、奥さんに相続しますやん、はい、相続税とかね、あれはお金もらえますやん、贈与ですよね、贈与税ですよね、はい、相続税、贈与税ないんですからね。だから1代目が金儲けたらですね、はい、その前に2代目3代目と続けていけられるわけですからね、
癒やしですね、
お金はたまる一方ですよね、富裕層、
日本人と同じだけの富裕層、
ジョーさんちょっとね、後でこうというあの酒でも飲ましたらね
プロプロプロプロ今磯部さん自身もなんかいろいろ考えてるようなそういう目しましたよ、またまた商売人の顔になった、
いろんなことがあるんやなと思ってね、だから実際中国でそのビジネスチャンス考えておられる方はね、一度もう叩き張ったらね、
ほんまですね、
聞くだけでもね、ためになると思うん
です
よね。
だからね、私はいつも言うのはね、はい、まあ今磯部さん楽しいというお話はされましたけどね、はい、あの悪いことも言うんですよ結構。
なるほどなるほど。
あの相談来られた方でトラブってどうしようもない方いらっしゃいますからね、うん、はい、で現地の弁護士さんを紹介してやったんですけどもね、結局もう泣き寝入りをしなくてはいけなかった
と。そういうこともあるということですね、
うん、だからそういうこともね相談してね、いわゆる反面教師ですよね。
なるほどね、はい、ちゃんと白と黒といろんな、はい、案と名を言うとかんこって言
う
ん
です ね、 そ, うですね、
ま
あ、それがまあビジネスですもんね、はい、やっぱりね、
まあ、いっぱい話聞きたいんですよけどね、時間がやってまいりました、はい、では最後に好きな言葉をすみませんけれども、
はい、私はですね、はい、有言実行というのは好きなんですよ。
なるほど、はい、言った以上は守ってくれ、
はい、そうですね。ただね、言った以上なんですけど、言うことによってですね、やっぱり目標ができるわけですよね、はい、目標ができればやっぱり人間は努力をして実行するようにすると、はい、成果を得ようとすると、はい、いうことなんですね。
なるほど。
不言実行ですとですね、
わからないですね、
わからないですね、
はい、
まあ、うん、やらなかったとしてもね、まあ、
これからどんどんとね、中国と日本の架け橋というかね、なっていただいて、うん、どんどんと先ほどの若い高校生なんかがね、あちこちで活躍できるような、
そ
んなことをいろいろ作っていただいた、はいはい、あのクロマチックハーモニカのあのなんかね、コンサートホール作ってもらいました
中国にね
まあそういうところで本日はですね、はい、大阪市商工会議所中国ビジネス進出アドバイザージョー和樹さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。